さあそれじゃあ話戻って1章目のところもう一度戻りますと、そんなこんなの桐壺帝と桐壺の恋の間に生まれた源氏なわけですけれども、あの左側の人物関係の特に結婚関係を見てみると、12歳で葵の上と結婚します。これは実は左大臣の娘ですから政略結婚、葵の上は当時16歳です。12歳の時に光源氏は政略結婚で年上の左大臣の娘と結婚させられます。でところが当然まあみんなも想像してみると分かりますが、12歳の男の子ってこれ数え年でしょうから、今で言うと小学校4年生とか5年生です。で小学校4年生5年生に対して相手が高校1、2年生の女の子、まあなんかままごとじゃあるまいし夫婦関係成り立たないですよね。そして男の子である源氏が、まあ、15、16とこう成長していくにつれて思春期が訪れ、そして本当に僕の好きな人は誰だろうということで何人もの女性と恋をします。でその中でもとりわけ後に本当に一生愛し続けたのが紫の上で、源氏が18歳の時に10歳の紫の上、若紫を見初めるんですね。ただしまだ出会いであって結婚はしません。まあ、最終的に実は紫の上は正式に結婚ということは本当はしてないんですね。ですから22で結婚と書いてますけれども、本当の意味で紫の上は正妻格にはなりきれてないんです。まあ、これは理由はやはり親の問題なんですけどね。葵の上は親が左大臣ですから、源氏は天皇の息子ですよね。言ってしまえば、まあ、家臣に降りたとはいえお父さんは桐壺帝ですから格は高い。で葵の上とすると左大臣の娘ですから、まあまあ釣り合う。だけど紫の上は格が低いので、正確には18で出会い22で結婚と書いてありますけれども、本当の意味で正妻格にはなってないんですね。でその意味で言うと本当の正妻格2人目は40歳で結婚した女三宮なんですよね。この女三宮はまだ当時14歳ですから、40と14、26歳差、なかなかのものですけれども、これも政略結婚です。ですから光源氏は愛する人とは本当は結婚できてなくて、2回の正式な結婚という意味での葵の上と女三宮はいずれも政略結婚なんですね。で一人葵の上は若すぎるし、それからもう一人の女三宮はある意味まあ年を取りすぎてる時期での正妻格ですから、源氏は一生恋愛に生きたと言えますけれども、逆に言うと奥さんとの関係という意味では恵まれた人生ではなかったということにはなりますね。まあ、だからこそ恋愛したんでしょうけどね。はい、それじゃあ中に入っていきますと、12ページからのところで今言った流れがざっと書いてあります。まず一つのポイントは、先ほど言った桐壺帝と桐壺の行為、まあ、桐壺帝が元宗皇帝で、で桐壺の行為が楊貴妃だという話をしましたが、その楊貴妃に該当するお母さん桐壺の行為は、実は源氏が若い時に死んでしまうんですね。若いっていうかもう数歳の時に死んでしまうんですね。でそれはやはりもともと体が弱かった上にいじめられまくったという、先ほど見た第21章のところですね。先輩格にあたる女房の人たちとかに散々いじめられて、特に小木での女房にいじめられまくってですね、で源氏を産んだ後ちょっと体が弱かったがゆえに、その実家に戻ったりしてるうちにもう死んでしまうんですね。で帝とすると桐壺の行為大好きですから、あんまり実家に戻らないでよとか言うんですけども、もうあまりにも衰弱していったので、結局桐壺の行為は病気になって実家に戻ってしまい、でそこはお母さんしかいない母子家庭なわけですけれども、お亡くなりになってしまうんですよ。でその時源氏はまだ3歳なんですよね。でそうすると3歳で母を失ってしまった源氏は、後々見ていくとひたすら年上とまず恋愛をし続けますから、やはりマザコン系なんです。で特に実はその源氏が最も好きだった、もしかしたら紫の上よりも好きだったのが藤壺なんですね。でこの藤壺というのは、実は桐壺帝が自分の愛する桐壺の行為が亡くなった後にもう人生やる気なくしちゃうんですよ。源氏のお父さんである桐壺帝は、僕の愛する桐壺の行為ちゃんって言って、源氏のお母さん、源氏が3歳の時に亡くなってしまった桐壺の行為を愛しすぎたがゆえに、もう毎日仕事するその気力も失い、どころかもう生きる気力も失って、でこのまま行っちゃったらもう天皇としての仕事は何も果たさないぐらいもぬけの殻になっちゃうんですね。でそしたら周りの人が心配して、じゃああの桐壺の行為とそっくりの女性がいるから、この方どうですかと言って持ってきたというか連れてきたのが藤壺なんです。でそこでお父さんである桐壺は、うわ僕の大好きな桐壺の行為とそっくりだとなった その藤壺を愛するわけですよ。それは嬉しいわな。で、亡くなった桐壺の行為の代わりに、まあ、2人目というかね、藤壺という女性を愛して、そして源氏のママ母的な存在にするわけです。義理のお母さんにするわけですね。で、源氏は3歳でお母さんを亡くしてますから、マザコンです。で、マザコンだったところへ源氏のお母さんとそっくりの藤壺という女性が来たとなってくると、成長するに及んで源氏はその義理の母である藤壺のことを愛するんですね。で、12ページの下の2番目の中を見てもらうと分かるんですが、藤壺は源氏より5歳上に過ぎない。つまりお父さんである桐壺邸よりも自分光源氏の方がママ母、義理の母であるところの藤壺と年齢的に近いんですね。だからお父さんお父さんで亡き桐壺の行為の代わりとして藤壺を愛するわけですけども、結構年の差があるわけですね。それに対して息子である光源氏が義理の母である藤壺を愛した時に、源氏の方が年齢的に義理の母藤壺に近いんです。じゃあどうなるかっての想像つくね。この話はもうみんな知ってるところでしょうけど、なんと光源氏はこの義理の母である藤壺とまあエッチしてしまうわけですよ。そして子供が生まれてしまうわけですよ。とんでもないですよっていう話がまた出てきて、話が非常に面白くなるわけですけれども、実は源氏が一番愛したのは藤壺ではなかったのかなっていうところがありまして、で、その源氏が愛した女性勝手にランキングっていうのが28ページにあるんですけれども、これを僕が勝手にランキングですよ、勝手にランキングしたところ、1位藤壺にしておきました。まあそうだと思いますね、実際ね。ただその実際自分の父親の5歳ですからね、義理の母ですから自分にとって、で当然藤壺も子供が生まれて源氏どころではなく源氏との間に生まれた子供が将来どうなっていくかというところの心配っていうものをしますので、もう源氏の愛は拒否ります。だけど拒否られれば拒否られるほど、やはり愛というものはこう純粋化されていきね、でしかも燃え上がるわけでして、でその燃え上がった愛の、まあ、はけ口ではないですけど、源氏としたらどうしようっていうところでいろんな女性と出会った中、ついに見つけたのが第2位、いわゆる源氏の最大のヒーローですけど紫の上で、これが藤壺の姪っ子なんですよね。それはだって藤壺が大好きなら藤壺の姪っ子も大好きでしょうということで、顔も似てますので紫の上なんですけども、ただし今度はここで初めて源氏が年上になるんですね。ですから先ほどの12ページのところまた戻りますけど、源氏が最初の頃恋愛していた女性はみんな年上なんです、まあ、これは源氏がマザコンとの絡みだったということもあって、お母さん、亡き母、桐壺の行為に対するマザコン系の流れが全員年上の女性を好きっていう流れになったわけですけども、その藤壺との愛がもうもはや成就できないとなった時に、藤壺の姪っ子である紫の上を見つけたところで初めて源氏は自分より年下の女性を好きになるんですけど、今度はただし見つけた時相手が10歳なんで、10歳の女の子好きっていうのは年下というよりロリコンじゃないかっていうことで、僕の中では源氏はマザコン足すロリコン、もうこれ完璧ですね。女性の愛し方としてはこれだけ変質者はないわけですから、歪んだ愛っていうものにおいて一生結局は本当の意味での愛というものを成就することなく、歪んだまんま、心に空白を、ね、抱えながら、いろんな形で女性遍歴をしてしまったのは、生まれた時の、3歳っていうのかな、で母を亡くしたりとか、あるいはその母とちぎってしまったがゆえに逆にもう、ね、父親との関係ある意味三角関係に苦しんだ。でそしたら母親、義理の母のいつもと似ていた紫の上を見つけたのはいいんだけれども、その時実は自分には青菜葵の上がいたりする、なかなか難しい、うまいこといかない。そして3位の花散る里、4位の明石の君で、5位の夕顔、6位のおぼろ月夜、7位の六条宮澄所と、それぞれ結構な恋愛をしながら晩年を迎えていくわけですけれども、これだけの女性とね恋愛できたんだったら人生いいじゃないかと言いたくなるところもあるんですけれども、途中ね今言った藤壺との間に不義の子供を作ってみたりとか、左遷された先で結局は明石の君を見つけたりとか、紫の上がいながらにしてお前は一体何をやってるんだと思うのはいろいろあるわけですけれども、そういう恋の遍歴があるからこそ源氏物語が面白いわけですからね。